聖書を朗読いたします。新約聖書122ページ、ルカによる福音書第9章18節から27節です。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。以上です。今朝は今朗読いたしましたルカによる福音書9章18節以下の御言葉に共に耳を傾けたいと願っています。18節から20節にはペトロの信仰告白の出来事が記されています。主イエスは、人々が自分のことをどう言っているかとお尋ねになった後、弟子たちに対して、それではあなた方は私を何者だというのかとお尋ねになりました。それに対して弟子の代表格であるペトロが、あなたは神からのメシアですというふうに答えました。ペトロは、人々がどう言っているかではなく、自分の確信として、あなたはメシアです、あなたはキリストですと告白しました。多くの人々は主イエスのことを預言者的人物だと考えていましたが、救い主、メシアだという人はほとんどいなかったようです。しかしペトロは、そうした人々の意見やまた噂に左右されずに、自らの告白として、あなたはメシアですと言いました。ここがこの信仰告白の第一の素晴らしさだというふうに言うことができます。そして何よりもこの信仰告白は正しい信仰告白でありました。ペトロが告白した通り、主イエスは旧約聖書が預言し、それゆえ人々が待ち望んでいた救い主、メシアでした。ペトロはまさに主イエスのことを正しく告白したのです。このようにペトロの信仰告白は素晴らしいものでありましたけれども、しかし彼の告白には二つの賭けがありました。一つは、その救い主メシアがどのようにしてその御業を成し遂げられるのか、救い主メシアはその務めを全うするためにどのような歩みをしなければならないのか、それについての知識が欠けていました。当時イスラエルの人たちの多くは、救い主メシアは地上的な王として出現し、あのダビデ王国のようなイスラエル王国を 再建してくれる、そういう王だというふうに考えていました。弟子たちもおそらくそのような考えの影響を受けていたことでありましょう。しかし、主イエスの救い主としての宮沢はそのようなものではありませんでした。地上的な王、政治的な王ではありませんでした。そこで主イエスはご自身がどのようにして救いの宮沢を成し遂げられるか、それを22節で語られました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。救い主である主イエスは、苦しみを受け、排斥され、そして殺されるのです。それが父なる神様の定められた救いのご計画でありました。メシアである主イエスはそれに従われるのです。しかし、殺されて終わりではありません。父なる神は3日目に主を復活させてくださるのです。それが神の救いの計画であり、救い主である主イエスはその計画に従われるのです。それは人々が、そして弟子たちが考えていたメシア像とは異なりました。それゆえ主はペトロの信仰告白を受けて、まずご自身の歩むべき受難の予告をされたのです。ペトロの信仰告白にはもう一つの賭けがありました。それはイエスを救い主メシアと告白するということが、告白するその人自身にとって一体何を意味するかということを十分に理解していなかったということです。つまり、イエスを救い主として告白する弟子に何が求められているのかという認識が十分ではありませんでした。そこで主は23節以下でこのことを語られます。イエスの弟子とは何であり、何が求められているかということです。23節にこうあります。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。ここに主イエスの弟子となるための三つの条件が、三つの命令形によって記されています。第一は自分を捨てよということです。主イエスの弟子となるために、あるいは弟子であるために、第一に求められるのは捨てるということでした。主イエスはいつもまず捨てることを求められます。何かをすることが第一に求められるのではありません。捨てることが求められる、捨てて従うことが求められるのです。ですから、何も捨てられないという心持ちの人は主イエスに従うことはできません。では何を捨てることが求められているのでしょうか。自分を捨てることと主は言われます。自分自身を捨てることです、ここで捨てると訳されている言葉は、否む、あるいは否定するというふうに訳すこともできる言葉です。自分自身を否む、自分自身を否定する、それが第一に求められている。つまり、自分自身のことをもう知らないという、自分自身に対するある関心を失うということです。自分自身に強い関心を持ち続け、自分にこだわり続けることが自分と神様との関係の妨げになります。神様がこうですよというふうに言われても、自分は納得できないとして 頑張ってしまう。自分へのこだわりのゆえに神の恵みを台無しにするということさえ時には起こります。私たちは正しい意味で自分を受け入れ、自分に対する関心を持つということは必要ですけれども、神様の前には自分を明け渡していなければなりません。神様の前になお自分のこだわりを主張することは愚かなことだと言わなければなりません。ですから自分を捨てるというのは何か自分の持っている何かを捨てるということではありません。罪深いと思っている何かを捨てる、そのことだけを意味しているのではありません。もちろん結果として具体的に何かを捨てるということが求められることはあるでしょう。しかし主が私たちに求めておられるのは自分の全体を捨てるということなのです。自分自身を自分の関心事ではなくすということなのです。ボンヘッファーという神学者はこう言いました。自分を捨てるとは、ただキリストだけを知ってもはや自分自身を知らないということだ。自分を捨てるとは、ただ捨てるだけではなくてキリストだけを知るものとなるということです。これまで自分の中で主人として居座っていたその自分自身の座をですね、キリストに明け渡すということです。人生を自分の人生と考え、自分の力で自分の思いに従って生きることから、人生をキリストから与えられたものと考え、キリストの力でキリストの御心に従って生きるようになることです。自分自身が自分の中心的関心であるということを捨てるのです。そこをまさに主に委ねるのです。主イエスの弟子となるための二つ目の条件、それは日々自分の十字架を背負うということです。十字架刑は当時のローマ皇帝が反逆者を処刑するために行っていた死刑の方法です。最も残酷な極刑でした。そして十字架刑に処せられた者は最も惨めな姿に晒し者にされました。そして十字架刑に処される者は自らの手でその十字架を背負って刑場まで歩かなければなりませんでした。十字架を背負わされたのです。受け身ですね。しかしここではですね、自分の十字架を背負えというふうに命令されています。自発的に主体的にそれを選べというふうに言われています。自らの十字架を引き受けて生きよというふうに命じられているのです。イエス様の弟子となるためには自分の十字架を背負わなければなりません。これは一体何を意味しているのでしょうか。十字架刑に処されるものというのは人間の中で最も惨めなものだと言えます。人々から見下され、圧迫され、迫害されるものです。もはや自分の好きな生き方はできません。つまり自分の十字架を追うというのはイエス・キリストに従っていくがゆえに自分が低くされたり圧迫されたり迫害されたりすることを受け入れるということです。イエス・キリストに従うがゆえに自分の勝手気ままな生き方ができないということを受け入れるということです。キリストに従うがゆえに追わなければならないこと、キリストに従うがゆえに犠牲を払わなければならないこと、 それを受け入れるということです。自分の十字架を背負えとは、それを引き受けよということなどです。私たちが引き受ける必要があるのは自分の十字架です。他の人のことはここでは関係がありません。ヨハネによる福音書の21章には、復活した主イエスがペトロに対してこう言われた記事があります。主はペトロにこう言われました。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。これは主イエスがですね、ペトロに対して彼が追うべき十字架を示された言葉だと言えます。しかしその時ペトロは、主よ、この人はどうなるのでしょうかと他の人のことを尋ねました。しかし主は、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさいと言われました。ペトロは他の人の追うべき十字架が気になったわけです。しかし主は関係がないと言われました。そして改めて、あなたは私に従いなさいというふうに言われたのです。一人一人に対して追うべき十字架があります。主イエスによって与えられている十字架があります。他の人がどんな十字架を背負っているか、それは問題ではありません。一人一人が主の御前に追うべき十字架を背負って主に従うことだけが求められているのです。そして主イエスはここで日々十字架を背負えと言われました。日々ということは日常生活の中でということですね。十字架を背負うというのは何か人生の決定的な、そういう時のことだけを言っているのでは決してありません。むしろ日常の小さな歩みの中で主イエスに従うがゆえに追わなければならないことを引き受けなければならない、引き受けなければならないことを追っていく、それが大切なのです。日々の小さな生活の中でそれができなければ、いざという時にできるはずはありません。それゆえまさに日常生活を神と共に歩むこと、そのことが求められているのです。主イエスの弟子となるための三つ目の条件、それは私に従いなさいとある通り、主に従うことです。従うと訳されている動詞には多くの用法がありますが、一般的には兵士が上官に従う場合、あるいは奴隷が主人に従う場合に用いられる、そういう言葉です。また誰か他の人の忠告や意見に従う、そういう場合にも用いられます。また法律に従う場合にもこの動詞が用いられるようです。こうしたことを考えますと、私たちが主イエスに従うのは兵士が上官に従うように、あるいは奴隷が主人に従うように、そのように従順でなければならないということがわかります。またキリスト者はイエス・キリストの助言や指示を求め、それに謙遜に従わなければなりません。さらにはキリスト者は天の御国に市民権を持つ者として、その国の掟に従う姿勢を持つ必要があります。以上のようにキリストの弟子に求められるのは 自分を捨て、日々自分の十字架を背負って主イエスに従うことです。これがキリストの弟子に求められている基本事項だということができます。続く24節から26節は、その弟子としての生き方をさらに説明している部分です。十字架を追う弟子としての在り方を説明しています。まず24節にはこうあります。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。命に関する逆説が述べられています。自分の命を救おうとする者はそれを失うのです。この場合の自分の命を救おうとする者とは、自分自身の生き方を保持しようとする者、自分の命を中心に生きようとする者のことです。自分のために生きようとする、自分の考えに従って生きるときに、本当に自分の命を生かすことができるのかといえばできないのです。主イエスはそう言われます。自分のために生きるとき、人は本当の命に生きることはできないのです。ではどうすれば人は本当の命に生きることができるのでしょうか。どうすれば自分の命を救うことができるのでしょうか。それはキリストのために生きる時だと言われています。主イエスの弟子の第一の条件は自分を捨てるということでした。ここでこのことがさらに説明されているというふうに考えることができるでしょう。自分のことが関心の中心で、自分のことばかりにこだわっているのはまさに自分の命を救おうとしていることだと言えます。しかしそれではかえって自分を救うことはできないのです。キリストを知り、キリストに集中し、キリストに委ねていくとき、つまり心の王座をキリストに明け渡していくときに、私たちは本当の命を与えられて生きるものとされるのです。自分で何とかしようともがいているもの、自分の生き方や考えに固執して自己実現を考えるものは、結局その自分自身をダメにしてしまう。自己中心は結局命の主からその人を引き離すことになります。キリストを知ることにおいて自分を捨てるものこそが誠の命に生きることができるのです。続く25節は、富や名誉などこの世のものに対する警戒を教える言葉です。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。富や名誉などこの世のものと誠の命とどちらが大切か、それは命のはずですね。しかし人はそれを忘れがちなのです。富や名誉や地位を得ることは確かに人を豊かにするものでしょうけれども、それはやはり一時的なことに過ぎません。それによって身を滅ぼすならば何の益にもならないのです。25節で、自分の身を滅ぼしたり失ったりしてはとあるのは、神の御前での永遠の命を失うということです。この世でどれほどのものを獲得しても永遠の命を失ったら意味がない。 私たちは富の力というものを侮ることはできません。主イエスはこのルカ福音書の6章ではですね、富んでいるあなた方は不幸だというふうに言われました。また12章には愚かな金持ちの例えというものが出てきます。金持ちの畑が豊作になって、彼はそれを収めるための大きな倉庫を作ります。そして彼はその大きな倉庫に食物をたくさん入れてですね、そしてもうこれで何年先までも大丈夫だと考えて食べたり飲んだりして暮らそうとします。しかし神様はその日にこの金持ちの命を取られるのです。例え話の最後に主はこう言われました。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。たとえ全世界を手に入れても神の前に豊かにならないものは何の得にもならないのです。この世に生きる私たちは、成功したい、獲得したい、繁栄したいという、そういう衝動を誰しも持っています。また幸福は経済的繁栄によって達せられるという考えに強く影響されています。しかし主イエスは物質的富によって満たされない人生の次元があるということをはっきりとお教えになります。そしてそれをこそ探し求めなければならないというふうに教えておられます。得だと思っていることが必ずしも得ではないのです。損だと感じていることが必ずしも損ではありません。キリストに従って生きるということは犠牲を伴います。神様のために時間も労力もまた財も捧げて生きる生き方です。この世の尺度からすればそれはまさに愚かで損な生き方に他なりません。それだけの時間や労力や財をですね、自分のために使ったならばどれほど得かというふうに見えるでありましょう。しかし本当に損なのかといえばそうではないのです。たとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼし失ったりしたならば何の得もありません。この世で多くのものを得ても神の前に豊かにならないならば虚しいと聖書は教えます。そして主イエスに従うこと、それ以上に確かで豊かな道はないと聖書は教えるのです。続く26節も主の弟子たちの生き方についての警告の言葉です。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。この世において私たちが主イエスとその言葉に対してどういう態度を取るか、それが終末の時のその人の運命を決定するという、そういう警告です。この世において私たちが人のことを気にして、あるいは自分の利益のためにイエス・キリストを恥とするならば、その人は主イエスとの関係を絶ったことになります。それゆえその人は主イエスが再臨されて裁きの座に就かれたとき主から拒否されることになる、そういう警告です。この御言葉は自分の都合に合わせた弟子の在り方は許されないということを教えていると言えます。主の弟子だと言いながら自分の都合の悪い時には主イエスとその言葉を恥じる、知らないふりをしたり否認したりする、自分の都合、自分の利益に従って都合よく 信仰のあり方を変えようとする。つまりキリストに従って、御言葉に従って生きるのではなくて、自己流の信仰に生きるのです。しかしそうした信仰者は、終末の審判の時に、シエスによって否認されてしまう。シエスの弟子であるということは、他者への証言においても、一貫していなければなりません。主イエスへの信仰とその歩みが、いつも統合されていなければならないのです。私たちは弱い者たちですので、この世において多くの恐れを持ちます。それは当然です。しかし私たちが本当に恐れなければならないのは、主イエスが言われるように、終末の審判の時なのです。終末の審判の時に主イエスからお前を恥じると言われること、それをこそ恐れなければなりません。その時のことを私たちは忘れてはならない。一番恐れるべきことを一番とする時、私たちのこの世の歩みというものがふさわしく整えられていくのです。最後に27節の御言葉を見ておきましょう。主は言われました。確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国を見るまでは決して死なない者がいる。この神の国を見るとは一体いつのことなのか。この説についてはさまざまな見解があります。それについてここで細かい説明は必要ないでありましょう。とにかく主イエスが言われたのは、神の国はすぐそこまで来ているということです。神の国が目前にあるということを強調している、そういう言葉です。それゆえ今述べてきたような弟子としての生き方への信仰的な決断を弟子たちに促している。というふうに言うことができます。私たちにとっての神の国の完成、それは主イエスが再び来てくださる時になされます。そしてその時はいつなのか私たちには分かりません。ですからいつ来てもいつ来られてもよいように備えていることが大切です。その意味でまさに私たちにとっても神の国は近づいていると言えます。ですから主イエスがこの時弟子たちに求められたように、私たちもまた今という時に、今日という日にイエスの弟子として生きる姿勢を正していく必要があるのです。今日の御言葉の中でイエス様はご自身の弟子であるとは、自分を捨て自分の十字架を背負って主に従うことだと教えられました。そしてこの世のものを追い求めることなく、まことの命を求めて生きること、さらには他者の前で主を恥じることなく弟子として一貫した生き方をするということを語られました。それは正直とても厳しい道だというふうに私も感じます。しかし主は私に従いなさいと語りかけてくださるお方なのです。つまり私たちは何かですね、抽象的な原理や規則に従うのではありません。私に従いなさいと語りかけてくださるお方、すなわちこの私のすべてを知り、この私を愛し、この私のためにご自身の命を捧げてくださった、そのお方の御声に従うのです。私の弱さも、 私の惨めさも、私の状態も、そのすべてをご存知のお方、そしてその私を本当に愛し、共にいてくださるそのお方が、私に従いなさいと語りかけていてくださるのです。つまり私たちの主イエスに対する服従にはですね、人格的な親しい交わりがその前提としてあります。そして主は私たちに命令されるだけではありません。まさにその私たちと共に歩んでくださるのです。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと主イエスは言われました。主の弟子として生きることは厳しい道のようで、これほど足取り軽く安全で確かな道はありません。主イエスが共にいてくださる歩み以上に幸いな道はないのであります。祈ります。神様、御言葉を通してイエス様の弟子として生きるとは一体どういうことか、そのことを主ご自身の御言葉から今朝学ぶことができました。私たちはその主の御言葉を聞くときに御前に恥じる者たちであります。しかしあなたは私たちに厳しい命令をされるだけの方ではあられません。私たちの弱さをよくご存じであられ、そして私たちの置かれている状況もすべてご存じであられ、そして何よりも私たちのためにご自身の命を捧げるほどの愛を持って私たちを愛していてくださる、そのようなお方であられます。そのあなたが私に従うようにと言われている主よ、どうぞ 私たちが本当にこの主の呼びかけに応えて生きていくことができますように。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと主は言われました。主の弟子として歩む道は決して厳しいだけの道ではなく、まさに軽く、足取り軽い、安全で確かな道です。どうか私たちがこの主に従って歩み、そして祝福を豊かにいただくことができますようにお導きを与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。